おはようございます。2026年最初の礼拝で、本当にこのように、今年も皆さんと一緒に礼拝を持てることを感謝したいと思います。説教の前にちょっと一言、先週の説教の中で礼拝姿勢についてちょっとお話しいたしました。でそれがちょっときつかった言葉があったかもしれません。もしそのことで心を痛めておられる方がいたら申し訳ありません。でも分かっていただきたいのは、礼拝姿勢というのはとても大切だということそれを分かってほしいと思いそれとついこの前椅子を4列にしますと言ってしまいましたけども、それはまず羊飼いで話して、そして教会会議でこれでいいですかっていうふうにして、それで決めていくもので、私が勝手に独断で決めるものではなかったで、このことは本当にお詫びしたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。それからもう一つ、ちょっと今私すごい咳が出て止まらないので、ちょっと聞きづらいかもしれませんけど、その辺は分かった、ご了解ください。それでは今日の話に、説教に行きたいと思います。創世記29章ですね。今ヤコブという人について聖書を見ています。でヤコブというのは神様に選ばれた人です。じゃあ神様に選ばれる人ってどういう人なんだろうかなと私たちは考えたときに、まず素晴らしい人、信仰の深い人、神様のことだけを考え、自分はのことよりも神様を第一にして生きる人、これが信仰深い人だと思います。神様が選ぶのはそういう人だというふうに思ってしまいます。でもヤコブという人はとても人間臭い人です。もう人間的で人を騙し、でヤコブという名前は押しのけるという意味です。人を押しのけて自分がという人です。こういう人を神様は選ばれました。この人をヤコブを使ってイスラエル民族を作っていくわけですね。でヤコブの重要な役割は、子供がですね12人生まれたということです。でこの12人がイスラエル12部族になっていきます。じゃあ神様はヤコブをそのまま使われたのか、その人を押しのけているっていう、神様はそのヤコブをこう変えていきます。本当に人間的な、人間的弱さを持っている人を神様は変えて強い人に変えていきます。今そのところを見ております。じゃあ29章を見ていきたいと思います。で29章の、それで29章、すいません、今ヤコブは何をしているかというと、このヤコブという人は今のイスラエルの国ですね、あの辺に住んでました。そしてそこでお父さん、イサクというお父さんがいて、エサウというお兄さんがいます。イサクとリベカという夫婦の下に、このエサウとヤコブという子供ができました。で神様は弟のヤコブを選んだんです。でそれでも長子の特権とか、この祝福とかいうのを彼はねしなくてもいいに奪っていくんですね。エサウから奪っていきます。騙して奪っていきます。それでお兄さんはもう怒ってしまって、このイサク、自分のお父さんが死んだ後にこのヤコブも殺すって言ったんですね。それでお母さんはヤコブを逃がします。そしてお母さんリベカの実家にね、実家にさえ行きなさいって言うんですね。でも実家といってもかなり遠いんですよ。600キロと遠いところです。でそこにヤコブは歩いていかないといけないんですよ。そしてその行く目的はもう一つあります。この周りの地方からお嫁さんを選ぶんではなくて、 私の兄のラバン、その娘を妻としなさいと言うんですね。だからヤコブの旅は奥さんを選ぶその旅でもありました。ただ5、600キロあるところに歩いて行って、どこ初めて行くところですよ。皆さんクリスマスで実家に帰られたとかあると思いますけども、実家に帰ると言っても、母の故郷に帰ると言っても、5、600キロ離れた、それも歩いて行かないといけない、行ったこともない誰も知らない、そこに行かないといけないわけです。で29章に行きますけれども、29章の一節に、ヤコブは旅を続けて東の人々の国へ行った。ふと彼が見ると野に井戸があった。ちょうどその傍らに3つの羊の群れが伏していた。その井戸から群れに水を飲ませることになっていたからである。その井戸の口にの上にある石は大きかった。ヤコブは旅を続けます。おじさんの家に行かなきゃと言って旅を続けます。で2節見ると、ふと彼が見るとです。ふと彼が見るとってことは、彼は何も知らなかったけれども、ふと見るとそこに井戸があったんですね。で当時この地方の井戸っていうのはとても大切なものです。でそこで羊飼いたちがその井戸から水を飲ませようとして集まってるわけですね。でその井戸の口には大きな石があったわけです。これは盗難防止です。誰かが勝手に水を飲まないようにという大きな石を置いたんですね。でそれは今3つの群れが集まってますけども、もう一つの群れを待ってたようです。それがラケルという人の羊なんですけども、それほど大きな石、みんなで動かさないといけないほど大きな石。でそこに、その井戸にヤコブは導かれたんです。導かれたんです。神様によって導かれたわけです。彼はどこに行っていいかわからない。ふと見ると井戸があった。ふと見るところに神様は井戸が用意されていた。そこにヤコブを導かれていった。ヤコブがここまで来れたのは導きだったと思います。でこの導きっていうのは大切なことなんですね。導きっていうことは、私たちが教会に来てイエス様を信じることができたのも主の導きです。導きがなければ来れません。じゃあその導きって何だろうなっていうと、私たちの聖書、聖書の言葉です。で聖書の言葉を語ってくれる人、そういう導きを通して私たちもイエス様にお会いすることができました。ヤコブも主の導きによって来たわけです。するとですね、でヤコブはもう5節見ると、それでヤコブが、あなた方はナホルの子ラバンをご存知ですかと尋ねます。このラバンっていうのがおじさんですね。このラバンという人のところに今行こうとしているわけです。それでナホルの子ラバンをご存知ですかと言います。ナホルって知ってます？ナホル、この人アブラハムの兄弟なんです。アブラハムの兄弟で、兄弟の子供だから本当に親戚の家に行こうとしたわけです。でふと見るとですね、そこに、6節見ますと、でそのこと言ったら、6節の後半にほら娘のラケルが羊を連れてやってきますと言ったんです。ラケルというのはラバンの娘です。ちょっと整理しますと、ヤコブという人は今ラバンの家に向かっていました。でお母さん、お父さんからラバンの娘を妻として迎えなさいと言われて、というふうに言われているわけです。で実際にそこにそのラバンの娘ラケルが来たんです、ね、これはね、アブラハムがしもべにイサクの妻を迎えるときに行ったときと同じような光景です。やっぱり同じように井戸に行って、イサクの妻になる人は誰だろうと、神様その人に会わせてくださいって祈るんですね。井戸っていうのは人がやっぱり集まるところなんですね。だから井戸端会議っていうのがありますよね。で、ですね、これからちょっと読んでいくところなんですけど、何を言ってんだろうなっていうふうな感じがあるんですよ。 7節にヤコブは言った、ご覧なさい、火はまだ高いし、群れを集める時間ではありません。羊に飲ませて草を食べさせに戻ってはどうですかって言ってます。これどういう意味かわかります？ラケルが来たんです。どうもやっぱりラケルは美しい人。姿もいいし、顔立ちもいいし。どこで一目惚れしたかわかりませんけど、多分この辺から見た瞬間に、あ、この人綺麗だな。で、それも探してるお嫁さんなんだ。で、羊飼いたちにこの言葉言ったんですよ。ご覧なさい、火はまだ高いし、群れを集める時間ではありません。羊に水を飲ませて、草を食べさせに戻ってはどうですか。つまり、どっか行ってくださいってことです。ラケルと二人きりになりたかったんです。そういう意味があるわけですよ。火まだ高いじゃないですか。何してるんですか。羊にね、草を食べさせに行ったらどうですか。で、そこにラケルが来るわけでしょ。そしたら自分とラケルと親しく話せるわけです。ところが羊飼いたちは、いやいやいや、それはできないと言ってしまったわけですね。で、その次に見ますと、ラケルがやってきます。で、10節見ますとね、ヤコブは母の兄ラバンの娘ラケルと母の兄ラバンの羊の群れを見ると、すぐに近寄って行って井戸の口の上の石を転がし、母の兄ラバンの羊の群れに水を飲ませた。この井戸の上の石っていうのはすごい大きかったらしいんです。だから羊飼いの人たちが集まって何人かで転がしていった。それをヤコブは一人で転がしたんです。どういうことか分かります？ラケルに、私こんなに力強いんですよってことを示すわけです。つまりここにヤコブがラケルのことをすごく気に入っている姿があるんです。よかったですよね。お嫁さん探しに行って、そのお母さんがね、私の兄の娘を妻として迎えなさい。おじさんの子供です。これ誰になります？ヤコブにとって。いとこになります。いとこに、いとこ同士で結婚になるんですね。今の日本ではできませんけど、当時はそれは許されたことです。それで、すぐに自分は、その下の下ですね、12節に、ヤコブはラケルに、自分は彼女の父の甥である。リベカの子であることを告げた。彼女は走っていって父にそのことを告げた。もうラケルはびっくりしたわけです。私はあなたの父の甥です。リベカの子です。リベカっていうのはヤコブのお母さんでありラバンの妹にあたります。だからラケルはいろいろ聞いてたと思うんですよ。リベカという自分にとってのね、おばさんなんですかね。その人が、だってこうやってイサクの妻になったんだっていうね。それをいろいろ聞いてたと思います。ところが急に、ヤコブがやってきて、私は、彼女の父の甥であり、リベカの子なんですって言った時に、リベカびっくりするわけですよ。それで急いでお父さんのところに行って、こういう人が来たって言うんで、でヤコブも彼を迎えます。そして13節ではラバンは妹の子ヤコブのことを聞くとすぐ彼を迎えに走って行って彼を抱きしめて口づけしたんです。そして彼を自分の家に連れて帰った。ヤコブはラバンの子にことの次第を全て話した。全て私にあったことを話したんです。で、その後彼はヤコブのとこ、ラバンのところに1ヶ月滞在したってことがあります。1ヶ月経って、15節に15節言いますと、ラバンはヤコブに、おじさんとおいですよ、あなたが私の親類だからといって、ただで私に使えることもないだろう。どういう報酬が欲しいのか言ってもらいたい。 報酬は何がいい、私のところで働くには報酬何がいい。ヤコブがここに来た目的は奥さんを迎えることです。だからもうすぐにヤコブはラバンをくださいと。その代わり7年間タダで働きます。7年間タダで働くことのほどの美しい人です。7年タダで働いても迎えたい奥さんなんです、ラケルは。だからそういうようなことがあるわけですね。ここまですごく順調なんです、ヤコブにとってみると。初めて会ったそのね、お嫁さんにするべき人がこんなに美しいな私は幸せ者だ、7年間タダでいいですよ、私働きます、7年間タダで働いても得たい人ご人方も奥さんのためなら7年間タダで働きたいというそういう熱い思いを持ってたと思います。で、ところがですね、16節に問題が起こってきます。16節ですね。ラバンには2人の娘がいた。姉の名はレア、妹の名はラケルであったで、レアは目が弱々しかったが、ラケルは姿も美しい、顔立ちも美しかった。ここに2人の対象が出てきます。お姉さんのレアがいたわけです。で、レアは目が弱々しかったとあります。で、これはですね、多分この砂漠地帯では砂ぼこりがこう舞ってきますね。それでね、目を痛める人が多いんです。まあそういうことで目が弱々しかったのかなと思います。ところがラケルは姿も美しく顔出しも美しかった。もうヤコブはどちらを選ぶって言ったら、もうラケルです、ラケルをください、レアなんて目にないんですね、ラケルがいいって言ったんです。で、彼女のためなら7年間タダで働きますって言ったんです。そして7年経ちました。7年経ったんです。で、21節言いますとね、21節にヤコブはラバンに言った、私の妻をください、約束の日々が満ちたのですから彼女のところに入りたいのです。7年経ちましたで、ヤコブからラバンに私の妻をくださいって言いますね。言わなかったらどんどん伸びていったんだと思います。ラバンの思いはヤコブにタダでずっと働いてもらいたいってことです。で、7年経ったんです。もっと働いてもらいたいと思って何も言わなかったわけですね。7年経ったねと、いや、そろそろっていうのはラバンからは絶対言わないんです。もうヤコブの方からしびれ切らして、もう7年経ったじゃないですか、私の妻ください、ラバンと結婚してくれさせるって言ったじゃないですか、さあくださいということをヤコブは言っていくわけです。で、祝宴が始まりました。ところが23節、夕方になってラバンは娘のレアをヤコブのところに連れて行ったので、ヤコブは彼女のところに入ったんです。暗くて見えないんですよ、夜だから。で、一晩過ごしてパッと見るとラケルじゃないんです、レアなんです。なんてことしてくれたんだってヤコブはやっぱ怒りますよね。その時に、25節ですね、朝になってみるとそれはレアであった。それで彼はラバンに言った、あなたは私に何ということをしたのですか、私はラケルのためにあなたに仕えたのではありませんか、なぜ私を騙したのですかここは次の節にラバンは答えた、我々のところでは上の娘より先に下の娘を嫁がせるようなことはしないのだ。そして27節ですね、ラケルを与える代わりにもう7年間私に使いなさいってことです。ね、7年ラケルのために働いて、7年経ったさあラケルをくださいと言ったらレアが与えられたわけです。で、私のこの地方では上の娘より下の娘が先に嫁ぐっていうそんな風習はない、これは明らかに言い訳です。彼をタダで働かせたいんです。 欺かれたんですよ。欺かれたんです。彼はね、ここでラバンに欺かれます。なんでここで神様はそういうことをされたんでしょうか、ね、ヤコブはラバンに騙されました。でもヤコブもお父さんとお兄さんを騙したんです。私たちはこういう時どう考えるかというと、因果応報ですよね。こういうことやったからこういう目に遭うんだ。私はつい考えてしまいます。だから神様の欺きに対する罰としてやはりこういうことはあったと思います。ただこれは因果応報でこういうことをしたのかですよね。因果応報ではなくて、かつてヤコブはお父さんとお兄さんを欺いたんです。でここでおじさんに欺かれたんですよね。でヤコブは騙されたことを通して、騙された者の苦しみや痛みを経験したんです。ヤコブはそこで過去と向き合わされるんです。そういえば私もそういうことをやった。あの時の欺かれたもの、お父さんとお兄さんの痛み、それを彼自身も経験していくわけです。するとですね、彼は騙されたものの気持ちっていうのはこういうものだ、こういうものなのだっていうことが分かるわけです。そして29章に特徴的な言葉として5回出てくる言葉があります。それは使える、使えるということです。29章の、15節と18節と20節と25節30節見ますと、使えるという言葉がね、29章に5回も出てくるんですよ。ヤコブはこれから使えられるものになってきます。つまり支配するものになってきます。でもその前に彼は結局ラバンにですね20年間使えることになります。ここで7年で14年でしょ。あとプラス6年ラバンに使えたということがあります。20年間使えたんですよ。使えるってことは上に立つものではなくて、上に、これから上に立つものが学ばなければいけないことは使えるってことです。使えられるものが、学ばなきゃいけないものが使える。ここで5回も使えた、使えるってことが出てきますね。使えるってことは何を学ばせるかって、謙遜や忍耐です。人格が整えられていきます。だからヤコブは欺かれるんですね。そして20年間ラバンに仕えていかなければいけないんです。でもそれを通してヤコブは謙遜さ、忍耐、仕えるものの痛み、その気持ちというのを学んでいくんですね。ここでヘブル書の12章ですか、ヘブル、あ、前の方見てください。ヘブル書の12章5節から5節からちょっと読み出します。あ、前の方で。そしてあなた方に向かって子供たちに対するよう語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。 父が訓練しない子がいるでしょうか。もしあなた方が全ての子が受けている訓練を受けていないとしたら、私生児であって本当の子ではありません。ね、あの親の方は子供を叱ったりします。でもそれは憎くて叱るんではなくて、愛してるから叱りますよね。その子がまっすぐに行くように、こんなことをしてはダメだっていうことをね、教えていきます。神様も同じなんです。私たちを訓練されます。訓練して私たちを整えようとされますだからね、主のされる訓練というのをね、軽んじてはいけないんです。主は今私をこのように打たれて、私をこのようにしようとしているんだということを理解できるといいですね。なんで神様こんな試練を私に与えられるんだ、もうこんなに与えられるんだ、私はもういい、もう出ていくとかね、そういうことではなくて、それを本当に訓練として受け入れていくということが大切なんだと思います。だからラバンのただ働きでヤコブを雇おうとして、いろんなことをして欺くんですけども、ヤコブはそれに対して何も言ってないんです。ただその使えることを彼は学んでいくんですね。さあ今日お読みいたしました29章の31節からです。さあ皆さんちょっと考えてください。一つの家族に主人がいて、二人の奥さんがいるんです。で、これは姉妹なんですよ。あ、これね、日本でそんなこと許されないという考えではなくて、当時はそういうことがあったんですね。で、ご主人がいます。一人の奥さん、ラケルをとっても愛してます。レアにしてみたらどうでしょうか。生き地獄ですよね。もう主人はいつもラケルのことばっかりやっている。私は何にも相手にされていない。そういう時の奥さんの気持ちってどうなんでしょうね。一夫多妻のが一夫多妻による大きなその、まあ、罪といいますかね聖書は一夫多妻を推薦しているわけではありません。ただそれを許しています。一夫多妻をね。ただそこから出てくるものは全部家庭の中に問題があります。全部家庭の中に問題が起きます。ここでもレアがのけものにされるんですね。ところがですね、神様は31節、主はレアが嫌われているのを見て彼女の体を開かれたがラケルが不妊のんだであったレアは子供もんです。ラケルは愛されているけど子供ができないんですね。で、これ来週に続きますけども、この二人の姉妹の間の葛藤といいますかね、夫をめぐる葛藤というのはすっごく大変なものになってきます。家庭問題ですよね。レアは31節に主はレアが嫌われているのを見てすいません、彼女の体を開かれたとあります。先ほども言いましたように、ヤコブは12人の子供を産みます。で、今日はそのうちの4人です。31節からまず32節、レアは身ごもって男の子を産み、その子をルベンとつけます。33節にはまた子供を産んで、その子をシメオンとつけます。34節にはレビとつけます。35節ではユダとつけます。4人の男の子が生まれます。4人の男の子の名前はルベン、シメオン、レビ、ユダです。男の子はこの順番でいます。問題はその名前です。名前っていうのは、皆さんいろんな気持ちを、親はいろんな気持ちを込めて子供に名前をつけると思います。私生まれた時に最初につけられた名前が、どうもね、私はっきり聞いてないんですけどね、なんかね、虎次郎か虎次郎、なんかね、 とっても変な名前で、うちのお兄さんがそりゃかわいそうってね数になったと聞いております。なんでそんな名前つけるんかなと思いましたけど、でもやはり子供たちに名前をつけるときにこういう子に育ってほしいっていうね。だから牧師の中には本当にそれこそ聖書の人の名前をつける人もおられます。あ、伊作さんもそうですよね。聖書の名前ですよね。あとね、ヨハネとか、ね、あ、この前ユミちゃんの結婚したのはエリアですね。だからそういうふうに名前をつける方もおられます。そういうふうになってほしいという心からですね。最初の名前いきましょう。ルベン、32節、ルベン、彼女は主は私の悩みをご覧になった、今こそ夫は私を愛するでしょうと言っています。ここで欄外見ますと、32の欄外見ますと、こう見よというのがあるんですね。こう見よ、主は私の悩みをご覧になった、私が嫌われているのを主は見てくださった。でルベンとつきます。でも彼女の心は、今こそ夫は私を愛するでしょうだから、彼女のことは心は常に夫に向けられています。夫のヤコブに向けられているんです。さあ今こそあなた私を愛してくださいという意味でのルベンです。で次にシメオンときます。この子はシメオンは欄外見ますと聞くということですね。主は私が嫌われているのを聞いてというんですね。でもその心はやはり夫に向かってきます。主が聞いてくださったんだから、あなたも聞いてくださいよっていうね、シメオンです。次にレビです。34節のレビですね。これは結ぶってことですね。私は彼に3人の子を産んだのだから、もう彼と私の心は結ばれるって意味で結ぶです。この3人の子供の名前を見ますと、常に夫に対して言ってることです。夫に対して言ってる言葉です。問題が4人目なんです。4人目はユダです。ユダ、その意味は35節、彼女はさらに身ごもって男の子を産み、今度は私は主を褒めたたえますと言ったんです。ここでね、見る目が変わったんです。それまでは子供が得たので、夫に対して、さあ私を愛してください、さあこれで私を愛してくれるでしょ、私のこと聞いてくれるでしょ、常に対夫だったんです。4番目の子供が生まれた時に主を見上げたんです。彼女は主を見上げたんです。だから主を褒めたたえるんです。ここの変化なんですよ。ここの変化なんです。私たちにとってやはり相手が気になります。本当に相手の人が気になります。このことがあったから相手は分かってくれるだろう、愛してくれるだろう、理解してくれるだろう、そういうことばかりを思います。レアは夫に嫌われてたんですね。30節にヤコブはこうして、ごめんなさい、ヤコブはこうしてラケルのところにも入った、ヤコブはレアよりもラケルを愛していたとあります。これ別の訳ではラケルだけを愛していたんです。なんかこれだったらレアとラケルを比べたら、ああラケルの方がっていうね、こう比べてラケルの方がってなります。でも本当はラケルだけ、レアは愛されていないです。そのレアが子供を産んでいった時に、どうしても夫でも最後のユダは私は主を褒めたたえます。彼女の心が変わったんです。あ、またもずっと変わり続けるかってことはないですけど、ここで彼女は神様の恵みを見たんです。私に4人もの子供をくださった、その主を褒めたたえるっていうですね。そしてこのユダから生まれてくるのは、ずっと先に生まれてくるのはイエス様です。イエス様の家系です、ユダは。 レアが神様を見上げた時に、この子をユダ、私は日を褒めたたえるという名前にした時に、神様の恵みはそのユダに、ユダが救い主の子孫となっていくという、本当に素晴らしい恵みなんですね。だからレアは本当に嫌われていました。でも神様はレアを愛していました。でこうしてみると、なんかヤコブが悪い人間のような、ラケルと結託してなんか悪い人間のような感じをしますけれども、そうではなくて、さっきもありましたように、神様はいろんなことを通して訓練されるんです。ヤコブもレアもラケルも訓練していきます。まだまだ幼い信仰です。でも彼、ヤコブはこういうことを通して、でも20年間仕えたんですからね。でも本当にそのようにしてヤコブは神様によって導かれていく、そういう人なんですね。今はまだ成長過程で、まだまだです。でも彼は主に導かれて訓練されて変わっていきます。私たちもそうなんですね。私はダメだ、私にはこんな問題がある、私はなぜこうなんだろう。違うんですね。神様はあなたを愛しておられます。あなたに変わってほしいと思っています。あなたがまず何よりもイエス様を信じて、信じるものとなってイエス様に従っていった時に、本当の喜びとは何なのか、本当の救いとは何なのかということが教えられます。ぜひそのことを求めていっていただきたいと思います。ではお祈りいたします。